本日の31節から32節の大変印象深い主の言葉は、一体誰に向かって言われた言葉でありましょう。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたのです。それは今日の直前の30節にこれらのことを語られたとき、多くの人々がイエスを信じたとあるのを受けているわけです。ヨハネ福音書では信じたと記されている場所がいくつもありますけれども、同じこの信じるという言葉を使いながら、ある時は上っ面だけのものですぐに不信へと変わってしまうような、そういう信じ方も信じると言いますし、またある時は主の弟子として深い信頼と従順を持って、それこそ命を懸けてまで従うほどの信じるということもあるわけです。ヨハネ福音書の中にはこの両方の信じるという表現がこう使い分けられていることに少し心を留めていきたいと思うのです。今日のところはもうお気づきだと思います。前者の方です。主イエスを信じた人々に言われたという、その信じた人たちというのはすぐにひっくり返ってしまう、そういう人たちになります。ヨハネ福音書では7章のところから、秋のお祭りでにぎわうエルサレム神殿を舞台に、主イエスはある意味華々しい活動をしてきています。主イエスを自分たちの勝手な願望に従って担ぎ上げようとする動きがありました。しかも最も身近な兄弟たちの中から。しかしそれを振り払って、それに乗らないで独自に都に登って行って、そしてこの秋の祭り、カリヨの祭りのど真ん中ともいえる神殿の境内の中で、クライマックスの最後の日には立ち上がって大声で、乾ける者我に来たれと言われたというのです。しかもそれに続いて8章では姦淫の現場を取り押さえたという女を連れてきて、あからさまな主イエスへの罠が仕掛けられていた、それに対してあなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げよ、そう言って見事にその罠を退け、そして権力を傘に威張ってばかりいる当時の祭司や律法学者やファリサイ派の人々をいわば退散させてしまった。そこで語られる主の言葉は非常に鋭く、ローマ帝国の圧政とそれに追随する権力者たちにもううんざりしていた民衆は大いに主に魅了されていった、引きつけられていった、そう言ってもいいでしょう。もちろん主イエスにそんな意図はありませんけれども、民衆は民衆で勝手にこのナザレのイエスという人物に対する期待を膨らませていったと思われるのです。勝手な期待とは、自分たちが抱えている不満や鬱積した気持ち、閉塞感、今の時代状況をよく言われますよね。経済はもうどん底になってるし、就職もなかなかできないし、もう時代が今閉塞感に満ちているって言われます。新約聖書のこの時代もある意味では同じです。ローマ帝国の圧力の中で重い税金がかけられて、しかも権力者たちはみんなローマ帝国にべったりとすり寄っているではないか、何の希望も見出すことができない中で、鬱積した不満と閉塞感と、そういうものがこうマグマのように溜まってきている。そんな中でこのナザレのイエスと言われる人物はまさにその 鬱憤を晴らしてくれるような、閉塞感を突き破ってくれるような、そんな人ではないか、何かこの人はやってくれるのではないかという期待がやはりそこに膨らんでいったと言えるでしょう。今日の直前の30節のところにある多くの人々がイエスを信じたというのは、その表れと言えるのではないでしょうか。信じたと言いながらも、その真相を主イエスは見抜いておられる。それをはっきりと言われました。今日の終わりの方で37節。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。あなたたちとは信じた人たちのことを指しているわけです。信じたはずなのに手のひらを返すように、主イエスを拒絶するようになる。あの姦淫の現場を捕らえられてきた女を石で撃ち殺そうとした人たちが退散していったのを見て喜んでいたはずの人々が、今度は自分たちが石を手に取り、主をこの人はけしからんと、気に入らんものとして石を投げつけようとしていく。実際に今日の8章の一番最後の59節、ご覧になると、ユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつけようとしたというところまで記されているわけです。その時は主は身を隠してそれをかわしていかれましたけれども、やがて捕らえられた時に十字架につけろ、十字架につけろと叫んでいく、その叫びにつながっていくわけです。信じたと言われながらも、いともたやすく信じない方に転向してしまう、転んでいってしまう。こういう人々に対して福音書記者のヨハネは、その対極にある全幅の信頼を持って主に従う仕方で信じる人々のことを弟子と言います。弟子。もしかしたら自称弟子という人たちは大勢いたと思います。しかし、本物の弟子、本当の弟子はこういう者たちだと今日のところで教えておられるわけです。それはいわゆる口先だけの、上っ面だけの者たちを非難したり、揶揄したり、馬鹿にしたり、否定したり、非難するためのものでは決してありません。ああ、あの人たちはもう上っ面でしかどうせ信じてないんだと言って、ピーッと線を引いて切り捨てていくのではないのです。そうでなく、まさにそういう人たちに向かって言うんです。そういう現実、まことに悲しい、情けない現実です。それを十分承知した上で、主は招くのです。私の言葉にとどまるならば、あなた方は本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。この言葉、まさに信じてた人々の中につまずきを起こしました。つまずいたんです。おそらくこの前半の私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子であるというところまでは皆ふんと聞いていたでしょう。なぜならば自分こそは本当の弟子だと自負していて、言葉にとどまると言われているところの意味を厳密に考えずに、本当の弟子というところで自分をその枠の中に入れて考えることが十分できるからです。問題は後半です。主の言葉にとどまることによって、あなた方は真理を知るようになる。そこまでもいいでしょう。そうか。確かにそうかもしれない。真理。 何が本当か、何が正しいか。この偉大な教師として非常に力ある言葉を語るイエスというこの人物、この人がその言葉にとどまれば真理を知るようになると。なるほど、そうだろう。しかし引っかかってしまうのです。次の言葉で、真理はあなたたちを自由にする。真理はあなたたちを自由にする。ここでプシッと反応するんです。人間の心というのは本当に不思議です。私たち人間同士のこともそうですし、聖書との神の言葉においてもそうですけれども、人の言葉も神の言葉も頭の上を素通りしていくこともあれば、心の奥深くまで染み込んでいくものもある。そして時にまるで電気がショートしてスパークするように、ある一つの言葉にパーンと反応し、一つの拒絶反応をそこに起こしていくことが起こる。今日の主の言葉もそうです。おそらく最後の自由にするという手前のところまではすんなりと流れていったかもしれない。しかしそれがどれほど深く聞く人の内面に浸透していったかは別として、最後の最後、真理はあなたたちを自由にする、この自由にするというところにで、見事にまるでこう電気の線がこう接触して火花を散らすように反応するんです。自由にする。自由にされるということは、自由でない状態、不自由な、囚われている、あるいは支配されている状態が前提となるわけです。これに反応した人たちは自意識として誰かの奴隷になった覚えはないと、誇り高きアブラハム、イサク、ヤコブの子孫にして神に選ばれた民の一員であるとのプライドが傷つけられたと言えるのでしょうか。客観的に見れば、先ほど申したようにこの時にはローマ帝国の支配のもとにあって、奴隷状態とまでは言えませんけれども、ろくな自治権もなかったんです。だからこそ主イエスをそのローマの支配から解放してくれる政治的な解放者として期待する動きが強く出てきていたはずなんです。にもかかわらず、あなた方と言われて、あなたたちを自由にすると言われて、いや、自分たちは最初から自由だと反論してきたわけです。過剰とも言うべきこの反応を引き起こしているものは一体何なのでしょうか。もう少し冷静に反応するならば、真理が私たちを自由にしてくれるんですか。じゃあ、あのローマの支配から、その真理は私たちを解放して、そういう自由を与えてくれるということなんですか。問い直すことだってできたんです。しかし主の言葉が明らかにあなたたちと言って、主を信じたと自負している人たちの内面に切り込んでいっていくものであったからこそ、それこそ心のある一点にプスッと触れてしまったわけです。思わず反応してしまうんです。一点に、世間一般のこととしてではなく、あなたを自由にする。そう言われて、私は自由だと言い返す。私は誰にも囚われていない。支配などされていない。主は改めてそれを受け止めながら、自由とは何からの自由かをはっきりと言われる。 実際聖書にはっきり言っておく。昔の文語訳ですと、誠に誠に何時らに継ぐ。アーメンアーメンレゴーヒューミンって前にも何度か申しておりますけども、本当に本当に君たちに言う。大切な、それこそ真理を告げるときの言い方がここでなされる。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。そう言われた。国家の主権侵害だという問題が国際問題で起こってきておりますけれども、ここではあなたたちと言われて、自分を信じているこの自分を指して言われて、人のことを勝手に罪人呼ばわりして、一体何様のつもりだと、そう反応しているとも言える。これ自分の人生は自分で決められるんだ。そういう決定権を自分が持っている。そう思っていることなのです。自分という人間の人生を左右し、あるいは自分という人間の価値を高めたりすることができるのも結局は自分なんだと思っている。だから自分の人生のために役に立つと思うものは自分の主権のもとにそれを利用して使う。いろんな人脈もそうだし、自分の能力もそう。そして宗教的な知識や経験もそうです。イエスという人物も自分の人生のために益となる、プラスになるのであれば使う。気に入らなくなるとすぐに捨てる。それは自分という人生の主権者、決定権を持って自分の人生を支配しているのは自分だと思っているからです。だから最初に信じると言っておきながらも、気に入れなくなればすぐに石を手に取って投げつけようとし、最後には十字架につけろと叫ぶことになるわけです。その根底にあるのは、自分という存在、自分の人生の中心に主権者として、決定権を持つ者として、そこに自分が立っているということがあるからです。私たちは聖書の御言葉に聞くに従って、自分の存在は自分で作り上げたものでもなく、たまたま偶然に生まれてきたものでもなく、この自分を作った方があり、その方が、私たちがその方を無視して背いていって罪を重ねても、一人をまでも使わせて許し、生かそうとしてくださっていることを知るわけです。それは今の文脈に置き換えて言うならば、自分の人生とか自分の存在の中心に自分がふんぞり返っていたものを、その中央の座から下がって、そこを開けて、そこに主をお迎えせよということであったはずなんです。一体何度それを教えられ、諭され、説教を聞いてきたことでありましょうか。にもかかわらず、その座から、中央のその座、玉座とも言えるその座、自分の人生の玉座ですよ。そこから離れようともしないのが、実は私たちの現実ではないだろうか。今日のこの人たちのような、まるでこうスパークするような反応を返してはいなくても、実は同じ。1946年、ドイツのボンで、今日のこのヨハネ福音書の聖書の御言葉で、のテキストで説教された説教が一つありました。20世紀最大の神学者と言われる偉い先生の説教だったんですけども、今私が申し上げた、自分の人生の真ん中に自分が主権者として立っている、ふんぞり返っている、そう表現いたしましたけども、その先生はこういうふうに言い表しました。 私たち自身の主人公としての位置、私たち自身の主人公としての位置、私たちの性、生きるという性ですね、私たちの性を支配する熟達者、教師としての位置、そういう位置と表現しました。その位置から巫女イエスは全く端的に私たちを退かせ、移して、彼ご自身を私たちの位置に置き、その主人公として、あるいは性を支配する熟達者としてのその位置に置き、私たちの生活の中で指導と責任とを引き受け、私たちが完全にこのお方により頼み、このお方に向かうよう私たちを許し、私たちに命じることによってである、そう教えていました。この自分自身を主人公とし、自分の性を支配する熟達者、難しいですね。私なりに表現すると、自分の人生のど真ん中に究極の決定権を持つものとして立つということと表現しますが、そうやって立って生きる生き方というもの、それをこの先生はもう一つ非常に厳しい例えで教えていました。ここまで言うかというほどに、こんなふうに語っておられました。そこで私に一つ言わせてほしい。なお依然として自分自身の教師主人と考えているものは、そもそも彼自身のゲシュタポ、旧東ドイツの秘密警察です。そもそも彼自身のゲシュタポ、ペーゲーウー、旧ソ連の秘密警察のようなものであると。すごい例えです。これは自分を自分の主人公、主人、そう考えているものは、そもそも彼自身のゲシュタポやゲペウーだと、のようなものだ。なぜならば、理由があるって言うんです。それは、彼を突然襲い、脅かし、迫害し、最後には連れ去るのであると。そして、そうやって自分を自分の人生の主人公、性を支配する教師として位置づけていこうとするものは、自分の欲望と、同時に自分の律法という表現をしますけども、こうあらねばならない、こうしなければならない、ねばならないというものとの間を行ったり来たりしているというのです。ある時は自分の欲望に駆られて巻き取られていくし、そうかと思うと今度はまた逆に正反対に、いや私はこうしなければならない、私はクリスチャンなんだから、私はキリスト者なんだから、こうではあらねばならない、そっちにまた振り戻されていき、また次の瞬間にはまた自分の欲望に行く、そこを行ったり来たりしているというのです。パウロがロマ書7章で悲痛な叫びを上げているのはまさにそれなんだと。一つの囚われからもう一つの囚われ、あちこちへと引き回されていく。ゲシュタポとかペーゲーウーと例えられているのはそういうことだというのです。そしてそういう囚われの中で我々は思い煩い、恐れに駆られていく。自分がやろうとしていることは不成功に終わるかもしれない。その恐れに駆られながら結局何をするかというと、片端から周りを打ちまくるというのです。自分の周りを打ちまくっていく。小さな剣のようなものを持って、鞭のようなものを持って、自分が一生懸命やろうとしていることがうまくいかなくなるんじゃないかという不安に駆られながら、それを否定したり、あるいはそれに対して 反対を述べてくる者に対してそれを打ち払おうとしていく。しかしそうやって絶望の淵に沈んでいくんだというのです。劣等感を抱えながら。そんな姿が今日のこの御言葉から教え示されてきていたのです。この囚われの事実を認めることも受け入れることもできない私たち、そういうものにとって今日の主の言葉にとどまり真理を知って自由になるというのは不可能なことになるのでしょうか。主はできもしないことをお命じにはなりません。主の言葉にとどまりなさい。それは主の言葉をよく聞くということであります。下手にいじくらないのです。自分に都合よく解釈することなく、何か割り引いたり付け加えたりすることなく、それに揺さぶられたりせずに、あるがまま文字通り端的にその言葉に聞くのです。私たちはしばしば主の言葉をいただきながらその言葉をこねくり回して、一生懸命練って練って、その真意真髄を聞こうとしながら、結果的にその言葉から飛び出してしまうことがしばしばであります。あるいは自分の抱えている状況の中でその言葉に無理やり自分の方に引き寄せてしまうことが多いです。しかし主は、私の言葉にとどまれ、主の言葉に身をこうただ浸していくように聞いていく。人がとどまることができない言葉もあります。何か票を得ようとするプロパガンダの言葉のようだ、先ほどの先生は言いましたが、確かにそう、人はそこにとどまり続けることができない。流れ去り過ぎ去っていってしまう言葉が山ほどであります。しかし主の言葉はもみ殻のように飛び去ることはない。私たちはそこに全身を浸すことができる。安心してそこの言葉の中に身を置く。その中で私たちは自分の思いを切り替えてその言葉を我がものとするのではなくて、主ご自身が働かれて私たちの目を開き、私たちの耳を開き、私たちの足を強くし、そうやって真理が明らかにされていく。あなた方は真理を知るようになるというのは、私たち自身が悟りを開くんではないんですね。主がそれを与えてくださる。そのために私たちはただ主の言葉に身を委ね置いていくのです。私たちを捉えているさまざまな縄を主ご自身が引き裂いて解き解いてくださる。その中で私たちは周りを打ちまくることから解放され、自由を得ていく。深い安息の中へと移されていく。弟子とされていく、本物の。その本物の弟子、本当の弟子とは、主イエスが与えてくださるその真理の中で、自由なものとされ、許しを告げられて、解き放たれていったものとして、周りに打ちまくって振りかざしていたところから、周りに手を差し伸べ、 あるいは痛むものを包み込んでいくことへと変えられていく。これが真理の姿と言ってよいのではないでしょうか。主イエスの姿に私たちもそこで習うようになるのです。自由だからこそ隣人のために手を差し伸べられる。そして交わりを持ち、安息の中に喜びを分かち合うことができるようにされるでありましょう。いろいろな恐れが私たちを捉えていこうとする中で、今日のこの主の言葉に静かに身を浸すようにしていきたいと思います。